猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第429回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰しておりました。すみません、ちょっとお休みいただいてて、
まあ、とある事情でね、いろいろお忙しくて、はい、というか、
まあ、まあ、バタバタだったり、まあ、バタバタでしたね、グータラだったりしてました。もうグータラしてたら出たんじゃないか楽しいですけど
もうほぼ1ヶ月ぶりぐらいですかね。ですよね。
うん、
まあ、
そうですね。
でもなんとかタイミングがあって今週は良かったと思います。
はい、良かったです。
はい。いやー、でもなんかもう10月入りましたが、うん、半ば頃ですが、うん、なんか今日は天気予報だと夏日になるみたいなことを言ってて、どういうことよって話なんですけれどもね。
ねえ。
10月なのにもう
なんか、うん、今年めちゃくちゃ暑く。夏暑かったくせに、うんうんうんうん、寒くなるの早いんですよ ね、 ね。
朝はもうさすが、朝晩なんかもさすがに寒いよね。
寒いですもんね。あとなんか暑い日と寒い日の落差が激しすぎるっていう。かなりなんか体壊しちゃいますよね、こんな状況が続くと。
そうそう、もう夏から一気に冬になるような勢いなんで。
なんだっけな、週末っつったかな、週末、うん、週明けかな、うん、12度とかになるって言ってましたよ。
マジですか。
はい。
体ついていかないよね、もう本当にね。
いや、ついていかないですよ、はい、本当。もう夏バテのね、その、なんか、古傷じゃないけど、うん、来ますもんね、秋に。
そうそうですね。
どっと疲れが。
はい。まあね、体調崩さないように、お互い健康に気をつけて頑張りましょう。うん、
そうですね、
はい、
はい、
ということで本編見てみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人で。
これくらいのお弁当のふたにおったよりおったよりちょいと詰めて、ハッシュタグにおっぺふたつけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆうかさん、
呼んだ、
八部九夫さん、
踊りしましょう。
ネタの滑ったクマさん、
滑ってないわ。
声の通ったグリーン。
サンナ。
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。
いや、あれに入ってたんだけどさ。
そう、それに入ってたんだよ。ボーイスカウト連盟。
めちゃくちゃいいじゃないですか。楽しそう。で、
厳密に言うと小学生の低学年はカブスカウトって言うんだよね。
あ、そうなんだ。
そう。で、その小学校の中学年以上というか、まあ高学年以上から中学生にかけてがボーイス、それ以上はボーイスカウト。
へえ。
で、女性は女性もあって。
はい、
女性のは何て言ったっけな、あ、ガールスカウト、ガールスカウトっていうのかな、
ガールスカウト、
うん、女性だから、うん、
あ、はいはいはい、
うん、で一応カブスカウト、その小学生低学年ちっこい子たちは紺色の制服っていうか、そういう、
あ
れなん
だ。そうか、今現在紺色に変わったのではなく、
昔から紺色、
カブスカウトの子たち、
一番ちっちゃい子たちは紺色で、でボーイスカウトがカーキ色っていうか、ちょっと緑っぽい茶色、
はいはいはい、
の茶色のカーキ色の、うん、服を着てると、 制服、制服
みたいな。あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
これは、何ですか、もう、10歳から18歳の青少年のこと、ってことは、大人になったら入れないんですか、うん、
いや、ね、一応メインは、その、実際の活、あれは、18歳ぐらいまでがボーイスカートで、で、大人はその指導者っていう位置づけになりますよね。
うん、ああ、そうなんだ。
要は子供たちだけでキャンプとか行けないじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから、まあ、半分引率みたいな感じと、あとそれを指導する、はい、まあ、よく学校の先生なんかがやってる人も多かったりするんだけど、
はいはいはい。
うん、まあ、その指導者として、その同じ格好、ボーイスカートと同じ格好をしてる大人はいますよ。
あ、すごいいろいろあるんですね。小1から小3までがビーバーハウス、スカウト。ビーバースカウト。
ビーバースカウトっていうの、え、今そういうの、昔カブ、うん、その前がカブスカウトかな。
そうですね。その小3から小6までがカブスカウト。
あ、そうか、そうか。
で、小6から高1
ぐらいまでが、そう。
ボーイスカウト。その上、高1からはベンチャースカウト。
うん、
で、18からローバースカウト。
うん。あ、そうそう、ローバースカウト。なんかそういうような名前ですよね。
めちゃくちゃあるんですね。へぇー。で、まあ、この団体たちが、
団体たちっていうか、
団体の方々が、まあ、はい、いろいろ一挙に集まって、
そう。
やるって感じなんですか？
いろんな活動、まあ、よくやってる、日頃やってるのはなんか奉仕活動だとか、ボランティアみたいな、ね、ゴミ拾いだとかそういうことをやったりとか。
うんうんうん。
で、夏になるとその、あれかな、うん、さっき言ったようなキャンプに行ったりとか、野外活動をすると。
はぁ、そうなんだ。その一応なんかそのグループこうやってなんか今5つぐらいに分かれてるけど、はい、一挙に集まるんですか、それともそのなんかカブスカウトならカブスカウトの子たちだけでやって、うん、さらにまあその上のそのローバースカウトの人がちょっと見たりみたいなってことなんですか、はい、それとももう 5グループがみんなが集まって。
いや、割と独立し、それぞれ独立して活動してるんじゃない、まあ今はどうかわかんないんですけど、うん。私なんかやってた時はもう本当にカブスカウトはカブスカウトだけでやるみたいな。
あ、分かれてる感じだったんです
ね。分かれてる感じでやってましたね。
あ、まあそうですよね。
ちょっと今はどうかわかんないけど。
うんうんうん。
そうかそうか。うん、そうそうそう
そう。そうですよね。やっぱり、ね、小学生の子、うん、
ちっちゃい子と同じような活動ってやっぱなかなか難しいので、うん、ある程度年代別に、そうそうそう、うん、年代別に分かれて活動するっていうケースが多いんじゃないかな。それぞれあったような、似合ったような活動です
。めちゃくちゃアウトドア派じゃないですか、
なんか。いや、昔はね。
いやいやいや、今のお仕事とはもう一切関係ない世界にいたってことですよね。
全く関係ないっていうか、イメージから言うと全く真逆の、真逆のあれでしたよね。アウトドア派の、アウトドア派でしたよね、そういう意味では。
うんうんうん。
もうなんか、
いやなんか、
うん、はい。うん、
いや、ガドルさん、なんか知識が豊富な方なんで、その、火の付け方とかって言われたら、その、渡したら、あ、これ、はい、本で読んだことあるから分かるよ、こうでしょみたいな感じでできるかなとは思ったけど、はい、その、なんていうの、もう幼い頃にやったことあるからみたいな感じで来るとは思ってなかった。
いや、実際そうなんですよ。本の知識っていうのは実際にもうそういう経験してますからね。
そうそうそうそう。そっちの方が早いっていう。
そう。
いや、なんかちょっと意外ですね。半合炊きなんてガンダルフさん全然想像できないんだけど。
半合水産とかもバリバリやってましたよ。
いや、私でそれ半合でなんて炊いたことないですよ。
うん、今時の人はね、キャンプでも半合水産なんかやる人ほとんどいないよね。
いや、いないですよね。あれだって憧れでしたもん。あのなんかちょっと、長短型ではないけど、なんかちょっと曲がった形のなんか。
ね、そう、丸まった形のね。はい、少し歪んだ
形の。
形の。
あれでご飯炊いてみたかったよ、本当。
いや、今でも買えば炊けますよ。
いや、火を炊ける場所がないですよ。
まあ、そうだけどね。
あ、家のガスで、
家のガス。あ、そう、家のガスで炊く。
いや、全然火起こししてないじゃないですか。はい、火起こしかで、
うん。ちなみに、半合水素の半合、使う半合ってあれ、なんか歪んでるじゃないですか。ちょっと湾曲してるような。
あ、
形がちょっと特殊な、
はいはい
はい、まん丸じゃないよね。
まん丸じゃないですよね。ちょっと、
楕円形も歪んでるような形になってるでしょ。あれなんでか、
はい、
なんであんな形してるか知ってます？
一番初めに作った人がちょっと、間違って作っちゃったみたいな。
いや、
まあ、歪んでできたけど、まあで、これで炊けるからまあいいかみたいな感じで。
いや。
それが定番に作ったとか。そんな風に勝手に思ってましたけど。
いや、あれちょうど体の線に沿うように曲がってる。腰のあたりにの線に、はい、要はそこ、なんか、リュックとかに引っ掛けたりしても、体の線に沿って固定できるように。
はい。
そういう形になってるんです。
めちゃくちゃ知識人じゃないですか。
いや、それだってボーイスカウトやってたんですもん。
本当にやってたんだ、きっと。
そう、本当にやってたんですよ、だ
から。嘘じゃないな。
嘘じゃないよ。あと、例えばロープの結び方とかも、いくつも覚えたりとかね。
あ、そうですよね。なんか急難の時とか、なんか上から物を降りたりとかする時に、ちゃんと結んでないと、ほどけて落ちちゃう、ね。
絶対ほどけないとか、輪が縮まらない結び方とかね。
うんうん。
もや結びって言うんだけど、結び方、いろいろその結び方に名前がついてて、海難っていうか、まあそういう救助とかそういう上から降りたりするときには絶対ほどけちゃダメじゃないですか。
はいはいはい。
で、輪っかが縮まったら縛っちゃうじゃないですか。
はい。
だから絶対、その結び方をすると、その輪、作った輪っかのサイズが変わらなくて、なおかつ絶対ほどけないって結び方が、そのもやい結びっていう。それは今でもできますよ、私。もう体が覚えてる。
いや。すごい、うん。一家に一台ガンダルフですね。
いや、何もしてません。それとか、なんかね、長さが調節できる結び方とかね。要は、そう、長さ調節しないと、例えばなんか、物を釣ったりするときにあれじゃないですか。ちょうどいい長さにできなかったりするじゃないですか。それで、そのロープ、そういう調節できる結び方をすると、長さが、そのある範囲でまあ調整できるみたいな。まあ、そういうようなことも結び方があったりとかね。
あ、そうなんだ。
一応そういうのを勉強しましたよ。ボイスカートで。
へ、いや、いいなぁ。やっぱ幼い時にそういう経験すごいいいですよね。
あ、まあ、そうだね。こんなにいい経験だと思いますよ。ある意味ね、サバイバルじゃないけど、なんかあった時に生きていけるじゃないですか、なんとか。
いや、そうです、うん。そういう力が必要ですよ、絶対に。うん、人間には。
そう。
今から入りたい。
いや。
今からそのビーバースカウトに入りたい。うんうん、
いやまあね、まあそんな感じで、小学生の高学年から中学生前半ぐらいにかけてはボイスカードをやってましたって、まあちょっと話戻しますけど。というわけで、割とはその、子供の頃はアウトドア、どっちかというとアウトドア派でしたね。あとは夏場だと釣りに行ったりとか、ね、海釣りに行ったりとか。
それはなんか、やらされてたとかじゃなくて、結構楽しくやってたんですか、
ね、自分で好きで、いろんな道具買い揃えて。うん、まあ、うんうん、ね、釣り竿とかリールとか高いんで、それだけは買ってもらって。
はい。
うん。で、友達と、チャリンコこいで、
うん、
ね、海釣りに、投げ釣りなんかしに行ったりもしてましたけどね。
いやいや、めちゃくちゃ青春楽しんでるじゃない。ああ、羨ましい。
いやだからね、小学 生とか中学生ぐらいはなんかそういう風に割とアウトドアで活発に動いてたんですけど、高校から大学あたりかもだんだんもう外出なくなったっていうか。
え、何が起こったんですか？
いや、別に何が起こったってわけじゃないですけど。
うんうん。
あんまりだからその、目転んで外に出るってことをしなくなって、社会人になったらなおさら仕事で、あれじゃないですか、ほとんどデスクワークなのだったんで。
そうですよね。
で、スポーツももうよっぽど、あれじゃないとできない。から、まあ、やってテニスとかね、外でやるとしたら。それちょろちょろやるぐらいで、ゴルフもしなかったし。なので、全然アウトドア派じゃなかった。インドア派でしたね。もう社会人になってから。ずっと。そっちの方が逆に長いですけど、インドア派。だからまあ、ね、なんかびっくりされるんだと思うね、ボーイスカウトとか言うと。
いや、そうですね。
イメージ違うよね、全然ね。
いや、違いますよ、本当に。もう、本もガンダルさん好きだって聞いてますし。そういうのを聞いたら、もう間違いなくインドア派な学生時代をずっと過ごしていたんだ、うん、幼少期もそうなんだって勝手に思ったから、うん、いやいや、ボーイスカートだなんて、そう、びっくりです。
うん、そんな感じですね、だから。
ああ、でもいや、素敵な、あれですね、幼少期を過ごされてたんですね。
まあ、まあ、そういう意味ではね、楽しんでましたね。
うん、
子供の頃は。
うん、子供の頃は。
だから、まあ、今はね、だからそういう意味ではもう本当にインドアで、積極的にそのアウトドアでなんかそういうキャンプに行くとかなんとかっていうのは全然 してなくて、まあ嫁ちゃんもどっちかというとそのアウトドアが嫌いで虫とかが嫌いだから、キャンプ行くっつってでも嫌だっていうタイプなんで。
かわいい。
うん。
やって。
そう。なので、まあ、全然キャンプとかももう、ここ何十年も行ってないし。だからあとは、夏場も、大人になってからは、もうたまにプールに泳ぎに行くぐらいとか、もうそんな感じですよね。娘がちっちゃい頃はよく、近くの、安い市民プールに連れてって、一緒に、ぷかっと浮いてたぐらいの、感じだったんですけど、うん、まあそんな感じで、だから夏場っていうともう本当アウトドアは唯一、まあ、プール行ったりとか、もうそれぐらいしかない感じですかね。
はい、いや、お互い活発な幼少期生活してたってね。
そうだね。なんか意外な一面がお互いにバレてしまって、はい、びっくりしましたけれども、まあまあそんな。感じですかね、
はい、
うん、
ですかね、はい、
はいはい、ということで今週の本編は夏休みの思い出というか夏休みのお話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、久しぶりに猫好きさんと収録できたので1ヶ月ぶりぐらいの成果発表になるかと思うんですが、
はい、
猫好きさんいかがだったでしょうか。
はい、
はい、
前回2キロぐらい太ったとかって言ってたんでしたっけね、
2キロぐらいでしたっけ、確か
2.5 ぐらいでしたっけ、まあちょっとなんかマイナス10から、うん、2キロぐらい太ったぐらいな感じだったかと思ってたんですけど、マイナス、そこからマイナス5、0.5 ぐらいかな。なので今年始まってからは 8.5 ぐらい痩せてる感じですかね。なんか恐ろしいストレスを浴びて、
はい、
ストレスで心が病んでしまい、ずっとその心を埋めるために芋けんぴをずっと食べてたんですよね。
はい、なぜ芋けんぴ？
なんかたまたまテレビで紹介されてて、なんかその病む前に、でなんか芋けんぴを買ってあったんですよ。
はいはい、
でそれ食べたら。何十年かぶりに食べてめちゃくちゃ美味しくて、 で、旦那も食べたらすごい美味しいって話で、はいはい、なんかネットで買ったりとかして、はい、なんか家に大量に芋けんぴがあった時期だったんですよ、
はいはいはい、
で、それを食べ続けてたら、もうあのどんどん太って、
はい、
5キロ太ったんですよね。
一時的に。
一時的に。で、ここ1週間ぐらい、
はい、
なんかそれを、なんかもう、なんか、なんでしょう、うんと、裏返すように、じゃあ、裏返す、はい、うん、なんか、うんと、ひっくり返すように、
はい、
ここ1週間ぐらいすごい忙しくなってしまって、
はいはいはい、
それで、あの、睡眠も取れないし、うん、でもって睡、でもす、食べ過ぎると眠くなる、うん、寝ちゃいけないっていう感じで、うんうん、だからあんま食べなくなってしまって、
はいはいはい、
そしたらここ1週間で 4.5 キロ、
はい、
ん、
はい、
3.5 キロぐらいか痩せたって感じで、はい、まあ結果、
はい、
今年始まってからは 8.5 ぐらい痩せてます、はい、
はい、
うん、
うん、
いう感じですかね。
いやあ、なんかアップダウンが激しいですね。
アップダウン激しいですね。ここ1ヶ月間、ね、太ったり痩せたり太ったり痩せたりしましたね。まあちょっとしばらくは忙しそうなんで、はい、もうちょっと痩せれるかなとは思ってますけど。
ね、で逆に忙しいと、それはそれでストレスたまりませんか、うん、寝れないぐらい忙しいと。
いやあ、
逆にそこは。ある意味ストレス発散には、ああそうか、食べる暇ないしストレス発散にはなってるんで忙しいから
。そうですね、忙しくてもう、うん、その食欲に関して減っても食べれないかったり、うん、
はい
はい、うん、でもって、はい、そう、うん、まあもう、うん、大丈夫です、はい、頑張ります、
はい
はい
はい、
もう久しぶりに人と喋るから全然言葉が出てこない。
いやいやいや、旦那様とは喋ってるんだって。
いや、そうなんですけど、なんか旦那も最近なんかちょっと仕事が忙しくて、うん、はい、なんか朝6時ぐらいに出て、夜12時ぐらいに帰ってくるとか、
は
い
は
い、
おー、それは大変ですね、
いう感じが結構多かったんで、はい、
うん、
で、ちょっと忙しくてテレビも見てないし、うんうんうんうん、まあテレビとは普段話さないけど、
うん
うんうん、なんか全然ちょっと人とあんま喋ってなくてすいません、うん、あの、うん、うん、言葉が拙なくて言葉が出てこなくて、ちょっと次回までにはちょっと練習しておきます、言葉を喋る練習をしておきます、
ね、リハビリがちょっといるかもね。
そうそう、リハビリが必要ですね。はい、ガンダルさんは、
はい、私ですが、確か2キロぐらい落ちたとかって前回1ヶ月ぐらい前に
言ってましたね、
言ってたような気がしたんですが、はい、あのまあ、あの年初年明け以来2キロぐらい、まあ、落ちましたという話をしてましたが、はい、1ヶ月ぶりに、今週は年明けからだいたい3キロぐらい落ちましたね。で、1キロ前回より1ヶ月前、
うーん、
1キロ落ちましたね。
え、めちゃくちゃ落ちてる。
うん、だからトータルで3キロ落ちてますね、今の現時点で。
やばい、追い越されちゃう。
いや、何おっしゃいますやな。まず3分の1ぐらいしかいってないですかね、小杉さんの。
いやー、もう。
ただ、うん、ただ例年だと、ほぼほぼ、うん、現状維持で1年間終わるところが、まあ、今年は珍しく、下降トレンド、
うん、
下降トレンドに入っていますね、うん、グラフとか見ると。
いや、いいですね。
いやー、でもね、やっぱりね、基本的には食べる量少し減ったような感じがします。心なしか。
それは気をつけようとして胃が小さくなって。
まあまあ、なんか、どうなんでしょうね。あんまり意識はしてないんですけど。
うん。
まあ少し、
うん、
控えめにしようかな、ぐらいな感じで食べてる。
ああ。
ですけどね。
やっぱ意識。高く生きてるわけですね。
意識高いかどうかわかんないんですけど、まあ、なんとかこのまま下降トレンドに行って、
ね、うん、
だいたい目標は4キロか5キロぐらい、年明けぐらいから落としたいなという目標は、
うんうんうん、
密かに思ってはいたんですが、ま と、もう1キロ、2キロ頑張りたいな。年末まで。
ああ、うん。
まあ、そんな感じですね。
いや、私もなんか、
はい、
今年にマイナス20キロぐらい頑張りたいなんて言ってたけど、うん、もうなんか無理だな。
いやでも半分ぐらいはいきそうじゃないですか、10キロ。
まあそうですね、10キロぐらいはいきたいな、
ね、10キロぐらいはね、いければ、
そうですね、ゆるいペースで頑張りたいと思います、はい、
まあまあでもお互いになんとか成果は出ているかなと。
そうですね、プラスに考えましょう。
よしとしましょう、はい
はい、
はい、ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。10月9日、加藤さんから、もともと好きだったんですが外で飲むことが減ったので、お迎えしたタンカレーナンバー10、いやー本当に美味しい、飲むたびに頬が緩んじゃうんです。抜群に美味しいのに値段もそんなに張らないので、個人時に最強最高のジンと思っています。ジンが苦手じゃない方で飲んだことない方はぜひということで、ツイッターに写真をいただいたんですが、タンカレーのナンバー10。ああ、そういうのがあるんですね。はい。私はタンカレー、あの緑のね、タンカレーの、ノーマルのタンカレーは、何度も飲んだことあるんですが、ナンバー10というのがあるんですね。はい。飲みやすいということで、コメントいただきましたが、そうなんですか。一番お好きなんですか。はい。いやいやいやいや、いいですな。はい。個人時に最強最高のジンということです。なるほど。ありがとうございます。はい。そして10月11日、加藤さんから、シャトーダイディ、オデダイティマディラン2016を飲みました。タナッシュという品種を使っているそうです。渋みの奥に酸味がいるような感じのイメージでした。どっしりしていて美味しかったです。ということで、同じようにツイッターに写真をいただきましたが、赤ワイン。うん。なるほど。なんか、全然聞いたことない。シャトーダイディ、オデダイディマディランということで、シャトーダイディ、ダイディ農場というか、シャトーということですかね。はい。なるほど。どこのだろう。ちょっと、ラベル見ただけではパッとわかんないんですけどね。はい。いやー、なんか、美味しそうですね。この、赤ワイン。はい。渋みの奥に酸味がいるような感じというイメージだそうで。いいですね。タナシというのは聞いたことないですね。私ね。はい。いやー、いろいろありますね。やっぱり赤ワインは奥が深いっす。はい。ありがとうございます。はい。そして10月16日、私のツイートですが、今週の一杯、猫の尻尾で、ハッシュタグでツイートしてますが、噂の朝日生ビール、マルエフを、これ買ってみました。でも、ビールグラスはエビスということで、エビスのビールグラスについで飲みましたが、なるほど、エビスとちょっと違う味わい。エビスより軽めだけど、度数が強い感じがするなぁ、というふうにツイートしましたが、なんかね、ちょっと強めな感じがしましたね、エビスよりもね。味自体はすごい軽い感じがしたんですけれども、ピルスナーのね、飲みやすい、本当に。ああ、朝日だなぁという感じの。あまり最近ね、朝日は飲んだことないんですけど、一応まあ生ビールっぽいということなんでしょうかね。はい、飲みやすい感じの爽やかなビールだったと思います。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、アットマークキャッツテルポッドキャストの公式ツイッターアカウントにいただいたコメントを紹介していきたいと思います。10月7日、かまってちゃん、ジミちゃんですね。食べないといけない気がして、てんてんてんということで、何を食べられたんでしょうか。ああ、雪見大福ですね。もう雪見大福のコクのショコラバージョンと、ノーマル、雪見大福。私もね、実はこれこの間ね、先週と、やっぱり食べたくなって買った、食べたんですよね。ノーマルの雪見大福。まあ、やっぱ美味しいですね。これは、プルプルの話の時に、私が出したんですが、やっぱりね、食べないといけない気がしたと。
私も食べないといけない気がして買って食べました。はい、ありがとうございます。そして10月11日加藤さんから、猫好きさんのいろんな一面が最近ちらほらと発表されてきてますね。しかし剣道とは、と夏の思い出、小さな頃に海でクラゲに刺されたことしか今のところ思い出せない無念といただきました。はい、ありがとうございます。いや、本当にそうですよね。猫好きさんが剣道少女だったというのは、ちょっと私もびっくりしましたね。なんか、いろいろ猫好きさんの新たな一面が知っていただけてよかったんじゃないかと思います。で、加藤さんはクラゲに刺されたと。いやー、私はね、クラゲはまだ刺されたことないな。一回あったかな、海で泳いでるときに。はい。なんかね、お盆過ぎるとクラゲがいっぱい出るっていうことで、お盆過ぎたら海に入っちゃいけないよっていうこと、海水食いちゃいけないよっていうことはよく聞いてましたけどね。今はどうなんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、あやほあとただのポッドキャストリスナーさんが、その後ということで、すごいな、その後。たくさんハッシュタグの中に猫のしっぽい出ていただいてます。ありがとうございます。はい。そして10月13日、アポロさんが、令和3年10月12日、ポッドキャスト拝聴報告です。丸4と。あ、アポロさんもたくさん聞いておられますね。ありがとうございます。はい。たくさんのハッシュタグの中で、猫のしっぽの428回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、イクラムさんが同じ日、猫のしっぽの428回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、10月14日、ケンジさん。428回拝聴、猫さんはケンジ、ガンさんボーイスカウト、お坊ちゃまですね、すごいと。いただきました。ありがとうございます。いやいやいやいや。別にボーイスカウト、お坊ちゃまがやるのではないですよ。全然。うちは貧乏でしたからね。全然お坊ちゃまじゃないですよ。はい。はい。まあね、猫さんのケンジっていうのはね、これもやっぱ本当にね、びっくりしましたよね。幼少の頃の栗話でしたが。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。はい、
ということで、まあオープニングでもちょっと話をしましたが、今週はなんとかスケジュールあって、猫好きさんと、久々のスカイプ収録ができたわけですが、
はい。
今はまた猫好きさんとある事情で、
はい、
なんか夜も眠れないぐらい大変そうな感じなんですけど、
はいはい、
あれですか、やっぱり昼寝とかもうちょっとショートスリープしかできないって感じなんですか、ちょこちょこちょこちょこ寝るみたいな感じで。
そうですね、ショートスリープしてるって感じですかね、うんうん、いやでも、うん、夜はそれで、うん、昼はでもずっと起き続けてる感じですかね。
もうじゃあ完全に寝不足状態じゃないですか。
いや、なんか寝不足ハイみたいになってますね。
う
ん、
あ、逆にね。あ、そういうことで。
うん。あ、
まあ、でもね、うん、まあ、そのうちまたとある事情は。
そうですね。まあ、私のとある事情はまたおいおい。
今度は私ではなくて、猫好きさんのとある事情はそのうちまた。
はい、ね、
ネタとして話していただければと。
はい、
そうですね。ということで、はい。はい、ということで、じゃあ、いつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ、はい。せーの。
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。